はい、と、こんばんはです。はい。まあ、余ってない。ちょっと無茶してるかも。知れませんね。とりあえず、こんばんはと。まあ、4日目。連続配信記録で、3週間ぐらいやってた記録が自分の中でありますけど、今日はまあ復帰してからまあ4日連続ということで、まあ短くてもね、継続が大事だよと言っときながらまあ3、4ヶ月やってなかったんですけど、まあ行ける時に行こうと、で行けない時は行けない、はい、というわけで普通にまあ行けそうだなということで今日はやりたいなと、今日もやりたいなと、思いましてきました。はい。またダベリです。まあそのまんま聞き流して、寝ちゃえばいいじゃんぐらいの、感じでですねできればいいなというふうに、思って、やりたいというふうに思います。はい。で、ジーダ、レッスン日、969、配信エネルギー、有り余ってるん、おっちゃんコーンって書いてあるんですけど、おっちゃんじゃないんですけども、とりあえずこんばんはと。で、配信エネルギーはね、余ってないね。さっき言いましたけど。カツカツやね。だけど、まあ、やるか。また、ある意味でいい感じになってますね。これぐらいの感じの方が長く続けられるって変にやんなきゃっていうあれでもないし、まあいいかぐらいの、まあ軽い感じでできるっていうのはね、非常にいいかなと、で、まあネタを持ってなくても、まあ、痛いニュース読んでりゃいいやっていう感じと、まあ適当に何か話があれば雑談してりゃいいやぐらいでできるっていう意味でね、そういう点ではまあ軽くできるんで、まあいい状態、うまくいけば1週間連続いけるかもしんないっていう感じですね。はい。で、970、お茶コンと、まあお茶じゃないですけども、とりあえずこんばんはと。でもまあやるとしたらこういう感じの方がいいのかなと、もうなんつうの、長時間、まあ長時間できりゃね、それはそれであれだけど、もう長時間じゃなくてもね、ある程度の時間にね、来て、まあ1、2時間ぐらいやってね、去る形でいいんじゃね、そういう形で、はい。で、971、邪魔するよって書いてるんですけど、邪魔するよっていう書き方してる方はあんまり見ないから珍しい、珍しい感じがしますけど、はい、とりあえず、まあ、こんばんはと、で、早速、またタラタラ行きたいというふうに思います。 BGM のとのバランスは確かこれぐらいのボリュームで合ってるはずなんで、はい、合ってるはず、大丈夫かな、まあ、そういえば、ファイルバンクにアップしている録音ファイルをですね、わずかな人数ですけども、ゼロではないと、落としてくださってる方がいるってことでですね、非常に、まあ、ありがたいだと、聞くこれっていうあれですけど、はい、何のあれもないけど、ね、まあ、それはまあありがたいなと、まあ、一応聞いてやろうかなぐらいで脅してくれてる方がいるんでしょうけど何喋ってたかなこいつっていう、大した身にもならねえような話をしてますけど、まあ、脅してくれれば、まあ、ありがたいなということで、これはまあ感謝ですね。で、早速行きましょうかね。どんどん遡っちゃってるんですけども、 今はもう3月5日の痛いニュースのところまで、遡ってます。その前までのやつはほとんど読んじゃいました。読みたいやつも、だからどんどんここからですね、遡っていってみようかなと。自分がもう全然見てなかったんで、知らないニュースだったりとか、まあ懐かしいのもあったりとかいうのがあるんで、まあ、それも含めて、やっていこうかなというふうに思います。で、3月5日は何があったかというとですね、こんにゃくゼリーは菓子売り場に置かれ幼児が食べることを想定、消費者への責任転嫁は許せない、安全な製品以外売るな、死亡事故で弁護士っていう、はい。低カロリーや独特の食感で人気を呼ぶ一方、子供や高齢者の死亡事故が相次いだこんにゃくゼリー。1歳だった息子を亡くし、3日製造元の万南ライフなどに損害賠償を求めて提訴した両親の代理人は、欠陥がある商品を販売した責任は重いと会社の姿勢を厳しく指摘したと。で、この会見した、弁護士、女の人ですね、原告代理人、こんにゃくゼリーの危険性として形状や噛み切りにくい弾力性などを挙げたと。こんにゃくゼリーだけどね。で、亡くなった男児が、ゼリーを喉に詰まらせた時、周囲には祖父母をはじめ大人3人がいたが、一瞬の出来事で喉に詰まったゼリーを取り除くことができなかったという。で、商品の包装には子供や高齢者が食べないよう警告する表示があり、同社はこれを理由に、男児の両親の謝罪賠償要求に応じてこなかったと。ただスーパーなどの、菓子売り場に置かれているケースが多く、この弁護士が幼児が食べることを想定して販売されていると指摘、にもかかわらず責任を消費者に転嫁する姿勢は許せない、安全な製品でない限り販売はやめるべきと語気を強めたと。はい。で、いかにちゃんの反応ですけども、まだ続きありましたね。低カロリーの、こんにゃく入りゼリーは1990年代健康ブームに乗って急成長、寒天や凝固剤で固めたゼリーに比べて溶けにくいため喉に詰める事故が後を絶たず、消費者団体などが再三メーカーに商品の根本的な改善を求めていると。で、主婦連合会東京都の、事務局長佐野って人は、スプーンで食べる形状にしたり弾力性を変えたりする必要があると話していると。はい。で、それに対して、2ちゃんの反応ですけども、スーパーなどの菓子売り場に置かれているケースが多くっていうので、お菓子売り場に置いた店が悪いってことって、はい、書いてありますね。で、あとは餅もパンもこんにゃくゼリーもドクロマークでディスプレイした棚に置かないといけないってことだな、ねえよって書いてあるけど、ねえよな。で、洋酒入りのお菓子もお菓子売り場に置いてあるが、食わせて何かあったら親の責任だと思うって書いてある。あとは菓子コーナーに置いてるのは小売りだろね、確かにね、で、あとは菓子売り場に置いてあるからと洋酒入りのボンボンなどの菓子やハバネロ入りの激辛菓子類も幼児に与えるわけかって書いてある。じゃあ下着売り場に置こうぜって書いてあるけど、じゃあスーパー訴えろよって書いてあるのもあるな。餅は18禁かっていう、ね、餅パン米は安全ですか、責任転嫁はどっちだって書いてあるけど、ね、原告は誰と戦ってんだ。あとはね、噛み切りにくい弾力性って書いてあるのに対して、だからと、凍らせて食べさせたんだから弾力性も減ったくれもねえべ、凍った上でもちもちプルプルだったのかよって書いてある。この1回は全ての食品を販売禁止にしてやるって書いてある。で、周囲には祖父母をはじめ大人3人がいたがって書いてあるのに対して、監督責任って知ってるかって書いてある。で、どこに置くかは販売店だし、死んだ子供に食べさせたのは祖母だし、万難が悪い理由が見当たらないんだけど、どんなだよ、売り場変えれば事故起こらんとアホ言うな、コンビニやべえじゃんって書いてある。何でもいいんです、金が欲しいだけだからって。で、もうこういう万難ライフ関連の話になると出てくるやつで、 2006年消防本部及び救命救急センター事故事例っていうので1位餅168例、2位パン90例、やっぱパンも詰まるね、うん、で3位ご飯89例、まあ、パンとご飯同じぐらいで、4位寿司41例、まあ、ご飯、まあ、寿司かで、5位飴、まあ、飴もねあーってなるときありましたからね、あのつるんってあの喉に行ってそういう風なのありましたからね、危ないんですって、で6位が団子23例、で7位がおかゆ、まあ、おかゆでも詰まるんだね、はあ、で8位が流動食、流動食で詰まる21例、でカップ入りゼリー、ゼリーの方が11例、でゼリー&白滝それぞれ4例、ランク外こんにゃくゼリー2例、ゼリー&白滝より少ない、でそれに対して流動食も油断ならんな、うん、流動食なんてだってこんにゃくゼリーの10倍だぜこれ、一応2006年のデータだけど、本当にこれその事故事例の件数がこうだとしたらこんにゃくゼリーより10倍危険だし、餅なんて80倍危険だぞ、ね、パンご飯も食わせらんねえな、これ寿司も食わせらんねえこれ。で、あえて言うなら老人幼児が食べる可能性があることを想定した上でわざわざ食べるなって書いてあるわけだが、その警告を無視した落ち度ってのはどこ行ったんだ弁護士先生よって、うん、で、たまにいる熱弁する裁判官にあたってお子さんを亡くした悲しみはわかりますが、あなた方が死なせてしまったも同然ですとか言われてほしい、これもうあの弁護士が、弁護士はまあ弁護しなきゃいけないのだから、まあ、仕事でも言うことねえっていうね、うん、でこの弁護士さんもあんまりあれだったのかね、つき方が悪かったのかね、攻め方が、うん、でもとりあえず考えたけどこれでっていう、うん、弁護士さん頭いいはずなんだけどな、まあ、攻め方が随分ツッコミどころ満載の攻め方しちゃったっていうような感じなんですかねこれはね、もうどうしようどうやって攻めたらいいか分かんねえんだろうなこれの、おそらく、うん、弁護士さんは弁護しなきゃいけないからな、うん、まあ、無理だ、はいね、で、はい、でジータ272、うわ出遅れたと、歯磨いてる場合じゃなかったって感じですけど、いや、まあ、歯磨いた方がいいと思うよ別に、ね、まあ、大した出遅れじゃないしね、別にね、はい、で、973、流動食って鼻から管通して胃に直接流し込むやつかな、管を飲み込むのは結構辛かったなって書いてるけど、え、流動食ってそういうこと？鼻から管通して胃に直接流し込むやつ？売ってんのそれ？それ病院？だってそれ流動食で鼻、流動食でそれなんだ、喉が詰まるんじゃなくてそれ管で喉詰まってることになっちゃうから、あの流動食ってそういうことなの、あれ俺流動食ってちょっと勘違いしてる、待って調べようか、流動食ってなんだ、え、流動食の使い方、日本流動食協会、濃厚流動食品の使用上の注意とかいろいろついてるけど、もうちょっと流動食で生きる、ツインライン、医療で使われる流動食、あれ俺勘違いしてんな、流動食な、多分な、これを見る限り流動食から介護食まで栄養ケアクラブとか出てきた、流動食献立表って書いてある、重湯、味噌スープ、なんで味噌スープって書くんだよ、味噌汁って書けよ、 あれそういうこと？管とでも多分違うと思う。流動食ってさ、結構まあドロドロドロという風な形にして、まあ、なるべくなんていうの、ゾロゾロゾロって入ってくるような。あれ違うのかな。もうあれ俺なんか赤ちゃんとかお年寄りの方に、高齢者の方がまあもう噛めねえと、そういう風な時になるべくなんかズルズルズルって入ってくようなやつで食べさせるようなやつ合ってる。で、ジータ、974で、管を飲み込むのは結構辛かったなって書いてあるから、この方はあれだね、973番さんは多分、入院したりとかして、まあ、どういう、あれだかよくわかんないですけど、そういうような状態になっちゃったわけだ。そういう、でも、管飲み込んで、そこに直接胃に流し込むってすごいね、それね。結構重めなやつにかかったのかな。まあ、あんまり掘り下げてもしょうがないんですけど。で、974。法律を覚えるだけじゃできる弁護士にはなれんのだねって書いてあるけど、まあそのツールをどうやって使うかってことですからね。その法律っていうある意味ツールですよね。そのツールをマスターしてても使い方さえ覚えてなきゃね、使い方が分かんなきゃそれも ちゃんとした武器に なりませんからね、日本刀持っててもね、刃の方を持ってつかで殴ってんじゃしょうがないですから、自分が傷ついちゃうんで、そういうことなんじゃないの。でまあいろんなね事例がありますか、事例というかあれがありますからね、その時にうまく攻められるような突っ込める人がまあいいんでしょうけどね、でもマンナンライフのやつはもうかなり不利な状況でどうすりゃいいのってところもあるから難しいんじゃねえのって思うけど、そう、はい、もうあこりゃむずいなと、もう難しい、でも何か言わなきゃいけねえっていう時に菓子売り場に置かれてるからこれは幼児が食べることを想定ってとこで攻めようと、消費者に責任転嫁してるぞこれはと、安全な製品以外売っちゃダメだと、だったら餅とかどうすんだって攻められた時はもういいやっていう理由ぐらいでやってたんじゃないの、だからもうドリームチーム連れてきてもうなんかあらゆるところからもう負けていくような形で、攻めるようなタイプじゃないと、はい。で975バーンって書いて、久しぶり見たねこれね、バンコって書いてある懐かしいですね、こんばんはです、976おっちゃん流動食ってそういうこと、おっちゃんがマジ引きしたって書いてある、別にマジ引きはしてませんよ何にも。いや自分が思ってる流動食っていうのがなんかあんまりなんかきちっとしてなかったから、あ勘違いっていうかなんかちゃんと理解してないなと思って、で977番、流動食はドロドロしてる食い物じゃない、管入れるのはただ単に病気で、まあ、飲み込むことができないだけじゃないということですね。だからそういうことですね。だからそんな状態だったんですか、ね、あんま大変ですね相当ね多分ね、はい。で、そうですね、流動食はドロドロしてる食い物、まあドロドロしてるドロドロでまあザラザラみたいな、ドロドロザラザラみたいなやつですよ。なんとなく、はい。で978番号さんで、幼児は離乳食じゃねえ、離乳食って流動食じゃないの、離乳、うん、だって離乳して食べるものは流動食じゃないの。あれダメだ、離乳食って流動食じゃないの、流動食の一種じゃないの、 あれやばい、もうその辺が全然分かってない。え、行事に関しては離乳食っていうの全部ダメだ、よく分かってないね。で979、おっちゃんバンコさんとオフしたアナル開発されちゃったって書いてあるんですけども、いや別に、てかオフしてないです、で俺はオフするとこの下の文章につながるわけだ、これ恐ろしいな。それじゃオフできないね、それじゃね余計オフできないね、それにね。980番流動色って流れる動く、ジョブの方まあでもね、あのいるかもしれないですね、そういう方、しょうがなくねこのご時世ね、流れ物になってるというか、もうしょうがねえんだよっていうような人はいるかもしれないです、本当はもうとどまりてんですけどね、はい、いいです、よくないですけど、はい。で、次、選挙近いのに何やってるんだ、国策捜査だ、検察に抗議相次ぐ、ほう、3月5日のやつ。不公正な捜査と猛反論し検察との全面対決を宣言した小沢一郎民主党代表、政権選択の衆院選が迫るこの時期に、政界捜査に踏み切った検察への抗議も相次ぐと、確たる証拠はあると自信を示す検察幹部、献金偽装ともいえる今回の政治資金規正法違反事件に挑んだ、検察側の内情を探ったと。で、国策捜査じゃないか、選挙が近いのに何をやってるんだ、小沢氏の秘書、大久保容疑者が、47歳が逮捕された3日夜以降、東京霞が関の検察庁には電話が約20件、ホームページへの書き込みも100件近くに達したと。8割が抗議や批判、激励は少なかったと。以下2ちゃんの反応、関係ねえしと、そんなの関係ねえし、選挙に関してはてめえの都合だろうがって、なんだマスゴミのかって、悪いことしたら捕まるって先生に習ったって正しいですよ、悪いことしたらやっぱり先生にはつかね、捕まりますから、はい、選挙が近いからこそやったのに何言ってんだって書いてあるんだろう、選挙が近いからこそやった、それはどうかな、はい、まさかこんな真っ黒な人間に入れようとしてたのか、たった20件か、思ったよりビーが少なくて安心したと、激励で掲示板を埋め尽くすべきって書いてある。で選挙が近いのに何をやってるんだ、バカかこいつはって書いてある。民主党員の皆様ご苦労様ですとかね、激励は少なかったというっていう点に関して、激励でいちいち超多忙の東京地検に電話するかよって書いてある。で俺ももしボーナス前に逮捕されたら時期が悪いって嫁に抗議させようって書いてある。犯罪者を取り締まるなんて何やってんだって選挙後の方が鳥肌もんだろうがって確かにな、選挙後の方が鳥肌もんだな、それだったらな、総理大臣になって逮捕された方が面白そうって書いてあるけど、そうしたもん、世界からの目が厳しくなるよ、選挙関係ねえと、選挙前なら何やってもいいのかよって書いてある。確かにな、選挙前で良かったっていうところじゃないのかってことだけど、確かにな思いますよ、そうじゃないの、怒りの矛先完全間違ってるなとか、選挙前に、秘書逮捕、選挙後に秘書逮捕、どっちにしても民主党はなぜこの時期にと陰謀論ばっか、犯罪者の都合で逮捕する時期決めるわけねえだろうとか、だろう、まあね、だけどね、まあいろいろあるかな、はい、でこの人たちなら小沢が何やっても許しそうだなって書いてあるけど、まあ、許しちゃうんでしょうね。で、ただこれで自民側が無傷するというのもおかしい、検察がそこまで踏み込むのなら大したものだが、 もちろん加藤と二階が道連れだろうって書いてあるけど、二階は道連れなるのかな、ならない、でも陸山会ってはね、陸山会は小沢のあれですけど、どうなんですかね。あの後 あんまりもうそれで落ち着いちゃったのは、よくわかんないけどどうなっちゃうの。まあいいや。で、でですね、981、俺の時はおっちゃんが言ってるやつはミキサー食って書いてあったなと。まあおかゆがミキサーにかけてあったからだろうけど、一般的には流動食だったんだろうか。ちなみに鼻から入れるやつは味の素とかが出してたなと。ほう、え、あれ、ちょっと待って、鼻から入れるの。あ、鼻から入れんのか。はあ、ミキサー食でもおかゆがミキサーにかけて、さらにそのもうゾロゾロゾロって入ってくるようなやつだから、それも流動食って言うんじゃねえの。なんつうの、だって流動してりゃいいんでしょあれ、そういうことだよね。別にね、だからそんなっぽいのはもう流動食なんじゃないの。一般的に流動食っていうも、なんだ、大きなカテゴリーで流動食っていう中に、まあミキサーでそういうミキサー食っていう風なのあるかもしれないし、離乳食っていうのもあるかもしれないしとか、そういうあれじゃない。はい。で、味の素が鼻から入れるやつを作ったの、出してたの。でも味の素が作ってるけど、味の素が作ってるけど味しねえよね大事なところがなんか、抜けてるから味しねえで流れてっちゃうけど、味の素が作ってんだ。本当、まあ、別に嘘じゃないと思いますけどね、なんか不思議な感じがしますね。で、982、懐かしいネタだなと、番号さんですけど、懐かしいネタ、これ何についてが懐かしいんだろう。幼児は離乳食で統一だったはず、年寄りは刻み食とか言うなと。また別の名前出てんじゃん、わけわかんねえよ。いろんな言い方あるんだな、変わんねえべって思うけど、はい、別に同じじゃねえのって細かい話であれだけど、だよね、多分細かい話で、そうやって言ってるだけで、まあ流動食じゃないの、ちゃうのかな。ダメだ、微妙に勘違いしてるっぽいね、やっぱり。次、1983、今日の放送は次すれ線まででいいねって書いてあるけど、いくないね、多分あのこのすれが埋まるぐらいで多分終わるかな、っていう感じがします。で、984、舌に食べ物が触れないで直接胃に流すから味がないんじゃないって書いてあるけど、だからそういうこと、直接胃に流すから味がないのに味の素が作ってるあたり ね、味の素なのに大事なこの舌の上通さねえで流すもん作ってやがるっていう、はい、それを言ってたんですよ自分は、はい、で次、3月5日のやつ、魔界の女の子たちをタッチペンで調教するゲーム、キモカワイイ、 E が、あのアルファベットの E がついに発売、5PB ってなんだろうこれ、 5PB. って書いてあって、これなんて読むのか分かんないけど、まあ、会社名なんでしょう、は明日っていうか、まあ、3月5日に DS 用ソフトキモカワイイを発売する。価格は5040円、税込み。タッチペンを使って時には厳しく時には優しく魔界の女の子たちのしつけをしていくコミカルタッチの、アドベンチャーゲーム、プレイヤーはヘルゲート、地獄門の番人である、 ケルベロスのコロネにお願いされて火付け役となった主人公に扮して、魔界っ子たちが人間界でまともな生活が送れるように徹底教育していくと。魔界っ子メインのアドベンチャーパートでは正しい選択肢を選ぶことで火付けに必要なお利口ゲージを貯めることができ、会話の途中でタッチペンで強く突っ込んだりフォローのなでなでをしたりすることでコミュニケーションを図れる。ミニゲームパートでは楽しいミニゲームを上手にクリアすることでプレイヤーが出した成績に応じてお利口ゲージが溜まっていくって書いてあって、いかにちゃんの反応ですね、以下15金って書いてあ、画像がありますけどね、画像お尻ペンペンって書いてある。適当な、適度なところで、3回やってここで止めるべしって書いてある。まあミニゲームなんですかね、ケツ叩けってことですか。はい、で、以下にちゃんの反応、コメントに困るぞなって任天堂も変わったなと、またお前ら向けかと、日本始まったなと、何気に15歳以上対象で割るぞと、誰が得すんだよと、また出ちゃった、 誰得ですよ、相変わらずね、分かんねえよもうっていうね。で、ですね、関連グッズって書いてあって、これは何ですか関連グッズって、あの画像が5枚ほどありますけど、で、これは引くわ、最後ギリギリアウトだろうって、ギリギリセーフじゃなくてギリギリアウト、なんだエロゲかと、アウトってレベルじゃねえぞ、アウトの上かって書いてあるから、アウトの上って何で、31番のその画像の没絵って書いてあって、これはしょうがないなって書いてあって、その画像骨ですって書いてあって、コロネさんが舐めてるのは骨ですって書いてあって、骨ならセーフだな、なんだ骨か、これボツになるだろうって、これはひどい、いい加減にしろ、何考えてんだと、ニンテンドー頭おかしくなったかと、で給付金もらったら買うわって驚愕のアダルトグッズ付きって書いてあって、パッケージがオナホにしか見えない、日本終わったな、どっかで見たがこのゲームだったのか、ちょっと待て、さすがにこれがマジならまずいだろう、本気でどうにかした方がいい、ていうかあの何ソフト以外に関連、あこれも関連グッズなのか、でマジならまずいだろうっていうのに対してマジっぽいなって書いてある、アドレスがあってありますね、で任天堂はいろいろな意味で大丈夫なのか、はい、でここまでしないとお前ら買わないからだろって書いてあるけど、どこまでしないといけない、で店頭で買えるレベルって書いてある、娘が言ってたのこれかな、これでいいのかなって一人一人ごと言いながらだったら買えるって書いてある、娘高校生以上じゃないとダメだぞって、確かにな、15歳以上ってやつだからな、あ北西、お前らどうせチンコでタッチするんだろうって書いてあって、なるほどそうやって楽しむのか、いいこと教わったって書いてあるんだ、あ北西やな、これどこがキモいのって書いてあって、暗転時に液晶に反射するプレイヤーの顔って書いてあって、そりゃキモいなって書いてあるけど、俺もわかる、あのふと自分が映るとびっくりするみたいな、あれこいつやべえこいつっていうね、で次だ、985、胃から上がってくる香りを楽しむんじゃね、しょぼんですよね、がっかりですよねもうね、はい、胃から上がってくる香り、その香りはいらないですよね完全にね、鼻つまみたいけど鼻に管刺さっちゃってるしっていう感じですね、這い上がってくんなよそんなね、で986、流動食っていうのは全部ドロドロか汁だけで、軟食、 柔らかい、食よく煮たりして噛みやすくしたもの、まあ、柔らかい、まあ、その名の通りで刻み食っていうのはおかずなどを食べやすいサイズに刻んだもの、微妙に違うよと。で香りあんだ、その流動食のおっと管入れて、食ってたっていうか、なんて言えばいいのか、まあ、の取り入れてた方ですけど、香りはそこはかとなく不快だったと。まあ、大変だな。そうか、相当大変なね、あれだったんでしょうね、多分ね。入院して、まあ、おそらくそうやって入院してたんだろうと思いますけど、飯すらそのなんつうの楽しめないっていうのはきついですよね。はい、なんつうの楽しむもんがない、まあ、本を読むとかが。歴は87、おっちゃんも一度ぐらいこういうゲームネタでやってみてよって書いてあるけど、俺は秋学でもう、はい、一度はって書いてあるけど、一度やったしね俺ね、やったからもういいです。はい、あとこれは俺やらないだろう。しかもさ、これよくわかんねえのさ、これ肝皮いいって書いてあるんだけどさ、これどういう意味この題名よくわかんねえんだけどこの題名で、ギガが88番、これなんて読むんだろう、 5PB? わかんないわ、 5PB かーと、360シューティングゲームをバグだらけで出した会社だねと。ギャルゲー会社のくせに、シューティングゲームなんて作りやがってと書いてあるけど、バグだらけで出した会社、まあ聞いたことないからちっちゃい会社なんでしょうね多分ね。で、なんていうのまあ攻め方として、そういう攻めじゃないとまずはね、ここはまあマーケットがもうあれだからもう行ってみるしかねえじゃんっていうんでね、行ったんだろうけど、やりすぎたっていう、なんか振り切ったっていうね、でもなんか知んないけど任天堂 OK したみたいな、いうところね、売れたんですかねどういうかよくわかりませんけどね。でも中途半端なやつも売れねえと思うんだけどね、これ売れんのか、これ中途半端じゃん位置的に、なんかね、普通のゲームでもないし、まあ、エロに特化してるわけでもないし、なんか中途半端な部分ってやつがそのまま中途半端で買う人いないっていうことにはならないのかい、ね。はい、で989、やばいなぁと、録音ばっかでハードディスクアボンストって書いてあるんだけど、録音ばっかり、そんなに、でハードディスクは死ぬぐらいだから、もう多分ほぼ全部を録音してるんでしょうねこの方ね、いろんな番組を、もう20個ぐらい同時だから、もう秒単位ですげえスピードでどんどん容量食っていくみたいなね、はい、やっばいなっていう書いてあるぐらいだから、なんでか知らないけどバがブワーになってるから相当まあやばいんでしょうね、はい、そういう場合は自分の配信のやつは録音切っちゃってください、はい、そうすれば少しは浮きます、なんだろう、自分の配信 の, ビットレートが、ちょっと重めなんでね、はい、だから大した時間やってなくてもそこそこな容量いっちゃうんで、はい、そういった時には自分のやつをパチンと切れば、まあ、かなり、軽くなるんじゃないの。で990番、空き額はなかったことになったんでしょって書いてあるけど、誰が、俺録音持ってるしね、誰かが上げた録音落として自分で持ってるしね、一応 一応当時の黒歴史のやつとしてね、記録として持ってますけどね、うん、空き額はなかったことになったんだ、でももういいけど、もうそういう系はやらないけど、もういいべどこに需要があるんだと、まあ、この雑談自体もどこに需要があるのかよくわかんないけど、やっぱりね、いいよ、やらない方がいい、やらない方がいいっていうか、きつい、もう、きついね、はい、というわけで次、ですね、次のやつで、3月4日のやつ、彼女ができたとしてどうやって義理の方のお父さんを攻略するのかって書いてあって、カップルの本音通信2006傾向結婚情報サイトゼクシーネット調べに、掲載のアンケート、滞在時間はどれくらいによると、結婚の挨拶は食事を含めて3時間以上かけて行うのが最も多いと、割と長い時間を費やすようにも感じるが、それでも本題を切り出せない人が多いというのだから、結婚の挨拶の場の雰囲気は想像以上に緊迫しているのかも。で、人生で最も緊張した瞬間って何？先日友人とこんな話題で盛り上がっていたところ、初の飛行機、就職の最終面接、初エッジなどの割とベタな回答に混じって彼女の親への結婚の挨拶と答えた友人がいました。彼以外は全員独身だったので、あれかと共感する人はいなかったのですが、僕を含め誰しもが自分の答えと比べて同等かそれ以上だなという反応になったものです。しかしいつかは自分にも訪れること、彼女との結婚に向けて今から本番でスマートに振る舞える方法を考えておくのも決して早くはない気がします、という形でいかにちゃんの反応。あら、 まだいっぱいあったよ。まずは既婚の先輩方からの失敗例から先行のヒントを得るべく、ゼクシー編集部を訪ねましたっていうので結婚の挨拶の場でありがちな失敗ってどんなことが多いですかっていうのに対して、相手の両親の前で彼女をあだ名で呼んでしまったとか、お酒を勧められて酔っ払ってしまったなど、うっかりミスも少数ですが耳にしますと。ただ一番多い失敗談は結婚の申し込みを切り出すタイミングを失ったですねと。緊張のあまり本題を言いそびれるミスが最も多い。個人的にちょっと意外でしたが、3月23日発売のゼクシーの付録、彼専用ゼクシー、そんななんのには、この言いそびれをした経験者の声が多数掲載されるようされるそう。発売日前ですが一足早く気になるその内容をちょっと拝見するとと。結婚させてくださいという言葉は挨拶が終わってすぐに言った方がいい。タイミングを逃してしまうと言えない。タイミングを逃してなかなか切り出せず、雰囲気を察した彼女の父親から結婚の話を出されてしまったと。緊張のあまり噛みまくって何を言ってるかよくわからなくなったと。あとは最初の自己紹介の時に結婚を考えていますと言ってしまったので、その後の話の流れが楽になった。これ成功例ですね。結婚の挨拶をする前に何度も一緒に食事をして顔を合わせていたので、当日は極度の緊張状態にはならず、程よい緊張感を持って落ち着いて挨拶ができた。これ成功例で、こちらは失敗例と打って変わって、当日緊張状態に陥らないよう先手を打っていると。これらを総合すると成功のポイントは、場が和やかなうちに本題を切り出すことになりそうですがと。で、そのゼクシーの編集部の方からのアドバイス、いざ相手の両親を前にすると緊張から結婚させてほしいという肝心の言葉が頭に浮かんでこないことがあります。なので当日は〇〇さんと結婚させてくださいとか、〇〇さんと結婚したいと思っていますなどの決めセリフを用意しておいた方がいいかもしれませんと、はい、という記事でした、はい。で、次、あ、次じゃない、いかにちゃんの反応、一緒に風呂に入る母子家庭の娘を狙えと書いてある。そんなピンポイント、 学歴も年収もあるから娘さんもらえますね、おつって書いてある。おつじゃねえ。お父さんの方を札束で叩いてやれ。あなたもひっくるめて娘さんをもらいますと。同じ趣味があれば楽勝、しかも自分の方がうまい場合先生扱いって書いてあるね。あとは、メゾンに一国愛読者の俺なら余裕って書いてある。俺マジ渋谷でチーム張ってて周りのやつからはキングって呼ばれてんすよ。強行突破法って書いてある。あの幸子さんのお父さん、いや半年後にはおじいちゃんになられるわけですが、それ強行突破法なのかな、よくわかんないな。いや俺の方が年上だったわ、相手の親父よりと、だからタメ口で接したよって書いてある。で昔就職板にあった両親に受けがいい勤め先ランキング、トップ銀行、次官僚、その下 JR、NTT、ガス会社とか電力会社、トヨタで、その次が、総合商社、外資金融、マスコミで、その一つ下が国家公務員とか、保険会社、まあ、でバーっとあって、下から、3番目ぐらいになると社会問題を引き起こした企業、法犯会社、さらに下が第二新卒サラ金、一番下がフリーターニート、自宅警備員、犯罪者、薬物中毒者、薬物中毒者、犯罪者、ロリコンって書いてある。で、それに対して25だ俺終わったって書いてあって、25っていうのは中小企業って書いてあるんですけど、ずいぶん下行っちゃったな。ロリコンって職だったのか、俺はもう無職じゃないなって書いてある。そこそこか、そこでなんか、で、お前らに一つ忠告してやるって書き込んでる人がいる。お父さんの前で彼女を呼び捨てにするな、必ず3をつけろ、俺はそれで失敗したって書いてある。長え。お父さん、あなたも奥さんを嫁にもらうときに両親から奪ったわけでしょう。しかも失礼ですが、娘さんの年齢から逆算すると結婚前に妊娠させてますよね。そんなあなたが自分の娘のときだけは許せないなんていう理屈など通用しないでしょう。はっきり言いますけど、私はまだあなたの娘さんの体には手を出していません。あなたよりよほど、伝説を守ってますよ我々はと。お父さん、あなたが娘さんの生き方に口を出す資格は全くないんですよ。いいですか、我々は愛し合っています。その愛を証明するためにお互い性的関係は一切持っていません。あなたとは覚悟が違うんです。では娘さんをいただいていきます。あ、披露宴ではスピーチをしてもらいますので、恥をかかないようにしっかり練習してきて練習してきてください。それではと。やるおならキリッと言ってくれそうだなと。拳で語り合えよ。そうだな。あとね、万が一お前に娘はやれんなんて言われたら、ああそうですか、じゃあ別れますって言っちゃうと思うっていうのに対して、そこで必死に食い下がるほど本気かどうか試されてんじゃねっていう。で、赤ん坊の面倒お願いしますくらい付け加えろって書いてある。そういうこと。はい。で、リーダー、今日91、定期的に空き額上げちゃうからね、今度 GRJFB にあげよっとって書いてあるけど、まあ、嫌がらせですよね完全にね、もうね、何が定期的に上げよっとだよって思うけど、まあ、好きにしてください。 別に、はい、俺はどうでもいいや、もう別にそこでわーって叫んだところでもう上がっちゃ終わりだからな。あ、まあいいよ別に、はい、まあもうやっちまったことだしね、今更 何をっていうこともありますからね。で、1992、おちゃん彼女できないの？でしょぼんなんですけど、うん、うんじゃねえ、はい、まあいいです、待ってますよ、じゃあ、はい。で、1993、今帰宅なのかな、お茶こーんって書いてあるけど、まあこんばんはですよ、まあおっちゃんじゃないですけど。で、1994、てか、あんまりもうやらないけど、はい。で、1994、おっちゃん嫁に欲しい場合どうしたらいいのと、あー、なんか、おかしいところがつい、うん、また俺 の目がおかしいのか、パソコンが壊れてるのかっていう感じですけど、だって、まずこの文章がおかしい。おっちゃんって書いてたのこれ、おっちゃんを嫁に欲しい場合、性別の壁をまず越えなきゃいけない。てか壁っていうか、なんつうのかな、壁っていう表現でいいのかどうかよくわかんねえような、はい、やつがありますからね。それ壁、もう次元が違うみたいな。いうようなぐらい狭間がすごいところになってるはずなんだけど、うん、同次元でなんていうのかな、壁ぐらいの程度のその超えなきゃいけないものっていうよりも、もうなんか次元から違うぐらいのもう難易度の高いレベルのやつ、うん、だと思うんだけどね。はい。で、1995、なんとイサムさん。美味しさです。コント。イサムアシッドって書く人は、まあ、多分あの方じゃないかなと思うんですけども。美味しさです。まあ、3、4ヶ月ぶりぐらいだと思うんで、4ヶ月ぶりぐらいなんですかね。まあ、でも、これもう4日連続なんで、復帰してから4回目ですね。はい。トータルで何回やったかもう数えてないから分かりません。その辺分かる方いますかねって言っても録音がそこまでねえよって話なんですけどね。多分まあ 4,500 回ですね、はい。で、1996、あげるにしても DVD 探さないとあかんなと、まあ、無理してあげるっていうことはいらないいいと思うんだけどね、まあそれでもあげたいならあげてください、はい、うん、なんていうのかな、残念なのは残念なのは、もしね、まあ、上げて自分のことを知らない人が何やってたのかなって言ってそれのみを聞かれるのがきつい ね、ないと思うけど、仮に、はいはい、仮にね、そういう風なことになったら非常にね、しかもなんか新しいね始めてる人が多いというふうに聞いて、まあ中ね、ああそのこういう人もやってたんだっていうのでちょっと落としてみようぐらいでさ、たまたままあ落としたとしてね、聞いたらね、あちゃーですよね、もう、はい、完全に勘違いされますね。で他の録音も上がっまあ上げてくれたとして聞いてみたらガチムチガチムチ言ってやがるから、あこいつはっていう、はい。で、1997、あんまりやらない、えって書いてあるけど、だって一応12時ぐらいの境にしてもう境っていうかもう やめようと思ってますからね。で、1998、バンコさんで勇さんは嫁に戸籍無視ですねって書いてあるけど、まあもうオールスルーですよ。でちょっと待ってよ、久々だな、おこの26スレ目、が立てたのが7月28日らしいですよ、去年の。ものすごい、ものすごい前だな、もうずいぶん経ったね、やっと消化しましたよ、長かった長かったわ、はい。で、そうですね、 そうだな、ちょっと書き方変えようかな、スレの。27スレ目か。でももうこれで2万6000です。ついたっていう意味では頑張ったね。まあ長いからな俺やってんの。確かこれでいいんだけど、ちょっとよし、だったね、OK。久々だとね、ちょっとね、そのパス入れてなんだやらなくちゃスレ立てられないようにしてるんで、パスワードこれでいいんだっけなみたいなちょっと不安でしたけど、ちゃんと一発で行きましたね。で、ジータレスよ、ミキは99。おっちゃん、自分を取り寄せでっていう人がいたらどうする、性別関係なくって書いてあるけど、まあ、最後の部分性別関係なくっていうのが、まあ、ちょっと随分ネックっていうか、もう首折れちゃってるぐらいネックですけど、とりあえず、自分を取り寄せてっていう人がいたら、まあプラチナ会員としては取り寄せるかもしれないですね、よくわかりません。適当に流しました今自分の中で、もうなんか眠くなってきたんでもういいですみたいになってます自分の中で、で、1000番、大丈夫、2005年待つのも上げておくよと。2005年待つって言ったらですね、自分が配信を始めた頃のやつですから、今と人が違うみたいな。ものすごい緊張してるのと、一応まあ実家でやってるっていうのがあるんで、その辺をそわそわしながらやってるような感じの、録音も上げる。そうするとますます勘違いされますから、はい、ね、まあいいですけどね、何が大丈夫って書いてあるのか分かんないけど、俺大丈夫じゃないですけどね。で1001番、まあ、うちのジータの、スレッドの方は1001まであるんで、1001番、5分の1のレスは漏れだけどねって書いてあるけど、まあありがたいですよね、非常にありがたい、はい、非常にありがたい。5分の1もやってくれてるんだ、すげえな。たまに2分の1俺って言ってる人もいましたけど、そうなるともうわけわかんないですね。もうね、もう何人でやってんだよって言って。でもね、正直にね、本当にね、数人で、稼いでんじゃないかなとは思いますよ、あのレッスン。多分10人はいないと思うんで、多分5人ぐらいで回してんじゃないですかね。本当に。大半は5人ぐらいで、まとまっちゃう、5本指で収まっちゃうぐらいなんじゃないかなと思うんですけどね。その聞いてる人数とか、まあ、そういった点から考えてっていうのはありますね。で、新スレ平凡、スレ対平凡になったって書いてあるけど、なんかもうちょっとね変えていこうかなと、まあ、2009年入って、変えてて、何かなんかひねったね感じのやつにやるのかなと思ったら、どこもひねってねえどころか、もう ひねらなすぎて逆に困っちゃうぐらいの、はい、ちゃんとね絞られると思って、ひねられると思って構えてたのに、はい、何もしないって、めんどくさいぐらいで、新数で2番、移動完了と、はい、ありがとうございます。で、サマーが、スレ対平凡になったと、まあ、なんかもし考えたらこういうのはどうって書いといてください。そしたらなんだろうな、 いつになるか分かりませんよ。これがまた1000まで埋まるっていうのはね、当分先になると思うんで、いつになるかは分かりませんけど、あのその時にはもしかしたら、もしかしたらそれを採用して、またスレ体が変わるかもしれないですから、で、4番、そうか、とうとうおっちゃんも本当の意味でおっちゃんにって書いてあるけど、まあなったな。なったね、なりましたね、多分ね、もう若くないね。おそらくそう、若くない。若かったら俺だってもうさ、なんか俺聞いても何言ってんだろうとか、もうなんか俺でもね、しゃあないと思う。あの仕事をやる始めるじゃないですか。仕事始めて、当然入ったら基本的にはほとんどの人が自分より年上じゃないですか。でまあ、30、40、50っているわけですよ。でその人、そういう人たちと接して、なおかつそのコミュニケーション取るように、まあ、話してるわけじゃないですか。そうやってで、まあ、自分も嫌いじゃないんでも話しますけど、そうすると、まあ、そっち側にやっぱり寄るんで、ネタがやっぱそういう風な方向のが多くなる。でその多くなるとどんどんそっち寄りっぽくなって、で学生とかはまあその新人でね、そうやってね新しく入ってくる人はポツンポツンとそうやって話しますけど、でもなかなかね自分から話すことはそれでバーってあって、それで聞いてくれるっていうのはあって、でなんていうのかな、もうやっぱおっさんってするよね、どうしてもね。と思うよ。かなり加速すると思う。だって学生時代はいても先生とか教授とかさ、じゃないですか。で同い年ぐらいのがいっぱいいるわけですから、話はそういう関係で落ち着くんだけど、一気にそこからポンって上の蓋が外れて、逆にそっちから来る方の方が多くなることが多いですよ、基本的に。まあ、仕事のあれにもよりますけど、基本的にまあ多くなるんじゃないかなと思うんですよね。そうなるとそこにまあ話を合わせていくような感じになっていくと、雰囲気的にはまあもうね、ネタとかも随分なんか、そっち寄りになっちゃうんじゃないかなっていう気はしますね。で、5の書き込みですけども、28って書いてあるんですけども、これ何が言いたいのかよく分かりませんね、俺28じゃないし。で6番、よそじよりはピンピンしてるよって書いてあるけど、まあね、実際の年齢で言ってもね、何歳だかちょっと自分本当に知らないですけども、俺の方が結構若いんじゃないかと思うんで、まあていうか別にピンピンしてないとは言いませんよ、よっちゃんがね言いませんけども、でもまあどっちがって言ったら、まあでもまだね、よっちゃんの方もですね、ピンピンしてないっていうレベルじゃねえはずなんで、はい、だからそんなに別に差はないのかもしれないですけど、はい。で、あ、気づかなかった。で、7の書き込み、28っていうのは次のスレタイヤンのこと言ってたのか。あ、じゃあ今ピンときたよ。多分ね、自スレは多分来年ぐらいになると思うんですけど、てか来年もやってるのかな、俺わかんないですけど、自スレ行ったら28って書いて28ぐらいの、まあ、24的なね感じで、そっちのシンプルでいいんじゃないですかね。ね、あれもリアルタイムでしょ、だからこっちもリアルタイムでやってるから、まあそこでちょっとリンクするところがあるんで、この28って書いて横に28って書いておこう。それだったら楽だしいいや。 でもいつになるか知んねえけどね、それ立つのが。はい、というわけで、12日過ぎました、はい、ですね、次のネタぐらいでやめるかな。てかね、そっからね、あれが多いんだよね、小沢ネタが多いんだよね、さっきも話したね、はい、小沢ネタばっかになっちゃうからあれなんだけど、とりあえず、ちょっとした、あんま読んでもあれなんだけど、まあ、一応読むか。嫌がる女子生徒にメイド服強要し撮影会、芸術部顧問訴えられるってやつで、秋田県、の高校で芸術部顧問の男性教諭51歳、部活動中3年の女子生徒18歳に着なければ国語の単位をやらないとメイド服の着用を強要し、他の生徒たちにカメラで撮影させていたことが分かったと。他の生徒たちに撮影させてたの。で県の教育委員会などによると、昨年9月24日、教諭は女子生徒が拒否していたのに部の備品のメイド服を着用させた。教諭はデジタルカメラを置きその場を離れた。部活動で写真撮影のアイデアを出し合っていた際、メイド服を着る案が出た。で、事務職員が2日後に女子生徒から話を聞き、教頭らが教諭とともに女子生徒の自宅を訪れ謝罪したと。カメラの画像は消去した。同校は教諭を顧問から外し、その後に復帰しているが生徒に説明しておらず、4日に急遽全校集会を開いて謝罪したと。で教諭は冗談として受け止めてくれると思ったと話したという。で県の教育委員会は先生の冗談だったが、生徒が深く傷ついていることは重く受け止めたいとしている。でいかにちゃんの反応ちょろっとだけ。部の備品のメイド服、部の備品のメイド服なんで部の備品にメイド服あんだよ。顧問権限で絶対生徒に着せるためにお前が買ったんだろうって書いてあるけど、芸術部なら仕方ないって書いてある。着てから訴えるワロスって書いてあるけどね。文化祭でコスプレ喫茶でもやったのかなと。男子生徒からの支持は高いと見た。着せてる時点で冗談じゃないだろう。教育委員会はクソだなって。部の備品のメイド服、いくら美術部とはいえ県立だから税金で買ったんだな。他にどんな備品があるのかすごく気になるって。気になっちゃってる。はい、まあいいです、もう気にしてどうする。はい、で、リーダー、8番、意外と来月かもしれないよって書いてあるけど、まあそれはもう書き込む方たちのもう力、どれだけそうやってね、てかまあそんだけ書き込み来たことないし、はい、高速レス読みの時、懐かしい高速レス読みの時に、あれ何分ぐらいでどれぐらいついたのか忘れたけど、あのスピードでやったってあんだけかかってんだから、まあね、来月なわけないね。はい、で、だってマンナンライフ、小沢、そうだな、あとそうだな、あとはこれはなんだろう、どっち思うかな。2月の28日のネタ、2月の28日のネタいいな、これひどいな、これ。ロシア12時間セックスマラソンに挑んだ28歳男性ゴール後に死亡ってやつで、そんなのあんの、ゴール後死亡したと。12時間連続、モスクワの警察が発表したと。で死亡した男性は機械技師のセルゲイ・ツガノフさん、 女友達2人と12時間連続でセックスをして2人を満足させ続けることができるかどうかをかけ、できる方に4300ドル、40万8500円をかけたという、まあ、当時 あのレートで40万8500円で、2人を相手にするマラソン完走を目指し、バイアグラを大量に服用して挑戦。薬の効果があったのか挑戦に成功し、無事ゴールした菅野夫さんは賭けに勝利したと。しかし数分後に心臓発作で倒れ、後に死亡したと。いかにちゃんの反応、これは痛いニュースだな。ラオウの姿が脳裏に浮かんだ。これで死ねるなら本望かと。すげえな、鮭みたいなやつだ。無茶しやがって、ラオウのあのやつ出ちゃったね、やっぱり。すごいな。北斗の拳ラオウ昇天 T シャツが貼られてますね。でもう一つ読んで、もう一つ読んで終わりにしよう。これで最後だとあれだし、で、あとそうだね、ジータ、9番99電車リベンジしちゃうと。いや、リベンジって言葉おかしい。リベンジおかしい。てかね、リベンジって言葉がね、確実に何かね、あのもう一回やり直すことっていう、なんかなんていうの、再びそれをやることをリベンジみたいな、なんか簡単ななんか言葉になっちゃったけどさ、復讐でしょ。リベンジじゃないと思う。で、10番セルゲイ、よくわからないけどゲイの人って書いてあるけど、うん、ロシアの人ですからね、ロシアの人だからゲイじゃないです、ゲイの人じゃないですね、ゲイって書いてあったら、そしたらもういろんな人がもうね、あのロシア人はなんか大抵ゲイになっちゃうじゃないですか、そしたらね、オランダの人とか、今適当に言いましたけど。で、もう一つ、こいつよくわかんないな、これ。中国、お尻に日の丸で挑発、抗日抗う日日本の女性画像がネットで支持を集めるって書いてあって、お尻に日の丸、抗日の女性画像がネットで論議って書いてあって、こちらの画像はここのところネット上の大きな掲示板に載せられ話題となっているもの、ショーツのお尻の部分に日の丸を配して抗日、前には、爆砲国なんとかで書いてあって、国の恥を忘れることなかれなどと書かれ、いかにも日本を挑発している画像ですが、各掲示板では以前、清華大学の掲示板に自分の写真を貼り付けて一時ネットアイドルとなった、もう読めません、あの漢字でなんとかなんとか同様、この女性を単なる目立ちたがりとしながらも、女性の行為そのものにはネットユーザーから多くの支持が集まっているようです。で、画像に添えられた説明によると、女性は自分を美人思いって書いて、なんて読むんだろう、よくわかんない、と名乗る高校生と、かつてネットに載せた自分の写真を日本の女優に似ていると言われ弾けてしまった彼女は、日本に行って本格的に勉強しようと試みましたが、日本ではその顔立ちがあまりに美しいという理由から丁重に断られ、以来反日の道をひた走ることになったのだそう。ただし確実な情報ではありませんって書いてあって、はぁ、これはもう2ちゃんで叩きたい放題っていうか、叩かれるためにこいつはいるんでしょうね、これね。で、続き、しかしながら先日の毛沢東の立像にまたがった女性とも比べられ、彼女の行為は現代の若者に先の大戦で受けた国の恥を感じさせるなどとの支持の意見が多く、まあ一種異様な雰囲気と。ちなみに、記事下の掲示板に寄せられた、書き込みのうち、私もそう思うは多い順に、開戦せよ、1980年代生まれの代表として本人に宣誓してもらい、国家が我々に不屈の精神を求めるならば、70年代と90年代の生まれの人は80年代に突き従う、抗日、この言葉には2つの意味がある。あとすっげえ抗日、抗日って書いてある。 ていうやつらしいんですけど、まあ、痛いニュースですね、はい、で、以下2ちゃんの反応チェンジ早えわ、何がしたいんだよ、日本の女優に似ていると言われているので女優じゃなくて芸人顔じゃないのかこれって書いてあるけど、うん、まあ画像貼ってあるんで見ましたけど、誰に似てるこれって、これ誰に似てるかな、あのレスリング、女子レスリングの人でこんなような顔してる人いねえかな、はい、美人と聞いて飛んできたのに残念すぎって書いてある、逆恨みもいいとこだな、民度が低すぎてコメントに困るなこれって、だって最初さ、あの日本の女優に似ていると言われ弾けてしまった彼女は日本に行って本格的に勉強しようと試みて、で丁重に断られてうくさーってなってるわけでしょ、もうおかしいだろうと思う、この画像は恥じゃないのか、日本人なら恥ずかしくなってもだえてるレベルと、どの女優に似ていると言われたのか、これは受けを狙ったのか、30年前のヒーローみたいだ、うん、なんかね、もうなんか恥ずかしい、この画像恥ずかしいっていう、だってお尻見せてあのお尻ペンペンってやる時のポーズみたいなやつ、あとあのギニュー特選隊のギニューみたいなやつ恥ずかしい、はいね、持ち上げて落とす気だろ、中国のネットのやつも、中国人もセンス良くなってきたな、高度な周知プレイだ、こいつ自身が国のはずじゃないのかって書いてあるけど、うん、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いって、うん、ねえ、ああこれチャイニーズジョークか、分かりづらいって書いてある、うん、12秒フルスロットルだなって、別にあの中国全体がこうだとは思いませんけども、思いたくないですけども、もうがっかりだよ、もうがっかりだよってなっちゃうね、昭和を感じるとか、ブス P シナ地区マンガンだなって、うん、マンガンか、そうか、すげえな、ああ森さん中ですねって書いてあるけど、森さん中にいたかな、あんな顔のやつ、どう考えてもバカにされてるだろうって書いてあるっていうかさ、ギニュー、ギニュー、やっぱり貼ったやついたな、604番、リクーブバーダジースグルドでギニューで使われてんじゃねえかよ、クソ腹立つからね、予想通り、よかった、あの同じね、同じ感覚持ってる人がいてよかったのかな、はいね、で、はい、というわけで、やめよう、もう、はい、まだまだあの読みてえのあるな、ジョジョの奇妙な冒険名台詞ランキング、うん、これは別にこれジョジョ3部からだからなだからあれだけど、うん、はい、で他にも仕事中に使いたいと思ったことのあるドラクエの呪文ランキングなんていうのを、どこがそんなの、あのなんつーの、アンケート取ってんだか知りませんけど、史上最高のゲームランキング10位中6つが日本製、はぁ、まあいいや、はい、というわけで、もうやめたい、やめなきゃ、うん、ということで、また明日できたらやりたいと思います、で、ジータ、うんと、11番、だって前ゲストが読んだりしてたもんと、99人の最終電車ね、いいじゃない、ゲスト呼ばない方が良かったのかって話ですよ、あんだけいろんな人呼んでやった方が、だって自分なんか呼ぶより、だ誰か呼んだ方があのリスナー数つくってことは、そっちの方が需要があるってことなんだから、 だから絶対そっちの方がいいんだって、自分なんか読んでるように ほとんどあっち行っていろんな人にいろんな人呼んでやらせてた方が需要あってよかったんじゃねっていう、いう感じだったからね、で12番女に男一の 3P でいけるなら俺は本望だって感じだけどマジかよ、死んじゃうよその後、そうか本望か、じゃあディネス目指して、で13番、お尻に日の丸誘ってんじゃないって書いてあるけど、まあ画像見てみで10、ギニューがいるから、で14番、アナルに日の丸を突っ込むだってって書いてあるんだけど、もう意味が分かんない、日の丸を突っ込むって意味分かんない、で15、続きは今夜だねおつさんと、もう早いね、もうとっとともう、もうまた明日やるみたいだから帰ろうっつって、まあいいですけどね、はい、どうぞ、まあお疲れ様でした、続きは今夜、はっきり言って、やるかどうか分かんないですからね、中途半端に待っててください待つんだったら、で、16番今来た Nice to meet you って書いてあるんですけども、 中が CHU なんですけども、昭和平成昭和どっちだろう、はい、で17番、もしゲストいた方がいいねってことでよろしくって書いてあるんだけど、俺よろしくって言われても、もうね俺はもうなんだろう、取り残された人間なんで、あれですよ、もうゲストにね、来てくれる方がいないです、はい、っていうか仮にねゲスト来てもこの状態で配信っていうかトークバックなしでできるのかな、それが分かんないね、多分できないと思う、やったことないけどね、はい、というわけで、また明日まできたらやりたいと思いますんで、その時まあもしね、タイミングがあったら聞いてみてちょうだいと、いうことですね、まあ相変わらずこんなトーンでやってるんでいいのか悪いのかよくわかりませんけども、でとりあえず一応録音をアップして、置きますので、まあ、すぐに消すとしてもね一回ね落としてみようかなみたいな感じだったら、まあ落としてみてちょうだいということで、終わりにします。じゃあまた明日この辺でバイバイ。